聖書をお読みいたします。列王記第1、3章23節から25節。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で、死んだのがあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だと言う。王が、剣をここに持ってきなさいと言ったので、剣が王の前に差し出された。王は言った。生きている子を二つに切り分け、半分をこちらに、もう半分をそちらに与えよ。今日はソロモンのお話の2回目ですね。さあ、ソロモンに神様が、何を与えようか、一つのことを願いなさいと言いました。そうしたらソロモンは何を願ったか、これ前回見たことですね。ソロモンは神様の働きのために、王様としての働きをするために私に知恵を与えてくださいって言ったんですね。後ろにいる多くのイスラエルの人たちを王様として導くための知恵を神様は私に与えてください。神様に喜ばれるお祈りをしました。そうしたら神様はそれを与えると言いましたし、そしてあなたが求めなかった、最初に求めなかった長寿、長生きすること、そして、富、たくさんこの裕福な人になること、そしてまた敵の命っていうのは、誉れということで、ソロモンが本当に素晴らしい王様だってこう多くの人から評価される、こういうことも神様は全部与えると言ったんですね。大事なことを一つ目に求めたから私は与える。さあ、今日のお話は、ソロモンが神様から本当に知恵を与えられたのかどうかという、そういうお話なんです。ある時に、ソロモンのところに2人の女の人がやってきました。そして、言ったんですね。王様、こちらの人が言いました。王様、聞いてください。私とこの女の人は同じ家で生活しています。そして二人とも同じ頃に赤ちゃんを産みました。そうしたらある日にこの女の人がですね、自分の子供の上に間違って夜の間に乗っかってしまって、その赤ちゃんが死んでしまったんです。そうしたらこの人は夜の間に私のそばにいた子供と取り替えたんです。私はそれが分からなくて、朝になって自分のそばにいた赤ちゃんにおっぱいをあげようと思ったら、なんと死んでいるじゃありませんか。そしてそれは私の子ではありませんでしたと言ったんですね。そしたらこちらの人は、いいえ違います、生きているのが私の子で、死んだのがあなたの子ですと言って、二人ともこの生きている一人の赤ちゃん、これが私の子って言って王様の前でこう争ったんですね。さあ、皆さんが王様だったらどうしますか。どっちが本当のお母さんだって言うことができるでしょうか。見てないから言うことができませんよね。今だったらこの何ですか、監視カメラで見ることができるかもしれませんが、昔はそんなものありませんし、わからない。どっちが正しいかわからないですね。さあ、この時どうしたらいいか、王様としてっていうことなんですけども、この時に、王様はこういうふうに言ったんです。じゃあ次の絵をお願いします。そして、次の見方をお願いします。はい。そうでしたっけ。じゃあこちらでまずいいです。はい。この王様がこう言いました。この剣を持ってきなさいって言って、そしてこの子を二つに分けなさい。そして二つに分けて半分をこっちの人に、半分をそっちの人に与えなさいって言ったんですね。さあ、皆さん、こんなことを王様が言ったらびっくりしますよね。この赤ちゃんを剣で半分にしなさいなんて、なんということを王様が言うのかって言うと思いますね。さあ、この時、その時この御言葉でしたね。この時にこの女の人がこういうふうに言ったんです。すると生きているこの母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言った。我が君、お願いです。どうかその生きている子をあの女にお与えください。決してその子を殺さないでくださいってこちら側の人言いました。さあ、皆さん、どっちが本当のお母さんかってわかります？それはやっぱり殺さないでくださいって言った、この手をこうやって、王様、それはやめてくださいって言ったこっちの人がやっぱり本当のお母さんだってことですね。本当のお母さんは自分の子供を殺したくありません。ですからたとえ相手の人にその赤ちゃんをあげることになっても、王様、殺さないでくださいって言うと思います。でも自分の子供でないお母さんはもうどうだっていいから、王様、半分に切って分けてください、言うと思うんですよね。で、これでもう分かったわけですね。 さあ、それで、じゃあ次お願いします。王様は、この、今最初に言った女の人に、この子を与えよ。その子供を殺してはならない。この人が本当のお母さんなんだからって言ってね、その人に、この赤ちゃんをこう戻したんですね。で、みんなこれを聞いてもびっくりしてしまったんです。じゃあ次の御言葉をお願いします。あれその次でお願いします。はい、じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。さあ、はい。全イスラエルは王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。ということで、まあ、人々はこれを聞いてね、本当にびっくりしたんです。王様が剣を持ってきて殺せって言ったときは、一体何だろうと思ったんですけど、あ、こういうふうにして本当のお母さんを見分けようとしたんだっていうことが分かって、人々はもうね、びっくりしたんですね。神の知恵がソロモンのうちにあって裁きをするのを見たからだ。さあ、ソロモンは神様に王様としての知恵を与えてくださいって言いました。その願った通りに神様が知恵を与えて、このような素晴らしい働きをすることができるようにしてくださいました。じゃあ最後もう一度最初のお願いします。さあ、私たちもですから、何を神様に求めるのかってことですね。ソロモンは神様が喜ばれることをまず第一に考えて、神様はそれを与えてください、私に王様としての働きのために知恵を与えてくださいって祈ったら、本当に神様はその知恵をソロモンに与えてくださいました。ですから私たちも神様が喜ぶことを何だろうって考えて、それをするための力を神様は与えてくださいって祈りたいと思います。そうするなら神様はそれをソロモンと同じように与えてくださいます。そしてソロモンが願わなかったもの、他のことも神様は与えてくださいますね。私たちはこの祝福に生きていきたいと思います。じゃあお願いします。神様、ソロモンは王様として、神様からの知恵を何よりもまず第一に求めました。そして神様はその知恵をソロモンに与えてくださいました。どうぞ私たちも神様に喜ばれるために、神様のそのための力を求める者たちでありますように、そして神様からそれをいただいて、さらに私たちが願わなかったものまでも神様から与えていただけるという、この祝福に生きることができますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。コリント人への手紙第5章1節から5節。コリント人への手紙第5章1節から。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。国会祈祷の後、説教、天からの住まいを期待。
恵み深い天の父なる神様、すぐる1週間も恵みの御手の中で守られまして、こうして週の初めの日の礼拝の場へとお導きくださり感謝いたします。私たちの知恵と力はあまりにも貧しく、 さまざまな起こりくる問題を前にして、どのように対処したらよいのか、途方に暮れそうになりますけれども、あなたがすべてを知っていてくださること、そしてあなたが知恵を与えてくださること、そしてもし私たちにわからないことがあるとしても、あなたが偉大な知恵と力を持って導いてくださることに信頼をして、歩むことができる幸いを感謝いたします。今日もこの礼拝を通して、あなたの御言葉を聞き、あなたと交わり、そして私たち一人一人を強い者たちとしてくださいますように。地上に起こりくる事柄をどのように考えたらよいのか、上からの知恵を私たちに与えてください。またこのようにして愛を持って関わってくださるあなたとの交わりを通して、今日また豊かに慰めと平安を与えていただくことができますように。そしてあなたと共に歩む特権を感謝して、あなたが備えてくださっていますこの一週間の歩みへと踏み出していくことができますように、私たち一人一人を祝福してください。今週は日本長老協会の大会会議が行われます。協会の頭なる頭であられる主がご臨在くださり、会議を通してご自身の御心を示してくださいますように、御言葉をもとにして、また御霊の導きによって、主の御心は何かを見分けてふさわしい決議に至ることができますように、そしてその決定を通して日本長老協会のこれからの歩みを一層主が祝福してくださいますようにお願いいたします。参加する者たち、また奉仕する者たちを支えてくださり、ご栄光のために用いてください。今日この場に集うことができない兄弟姉妹方、入院中の姉妹、また施設におられる方々に主の癒しと顧みが与えられますように、これからの御言葉の時を御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。コリント教会に入り込んでいた偽使徒たちは、パウロの宣教活動が苦しみで特徴付けられることを見て彼を見下していました。神の祝福を述べ伝える者がどうしてあのような苦しみの中に置かれ続けるだろうか。したがって彼は神から使わされた使徒ではないと。そのように述べて、彼らは逆に自分たちの外見的な華やかさとか立派さとか雄弁な話しぶりなどを誇っていました。我々はこのように神に祝されている。そんな偽教師たちの影響を受けつつあったコリント教会に、パウロは主に従って歩む者にはキリストの苦難という道があるということを語っています。イエス様は十字架への道を通って死に、それから復活して栄光へと入られました。イエス様は、誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。ですから、そのイエス様に従う者には、当然イエス様の十字架を映し出すような姿が見られるべきである。そしてイエス様が、あの十字架という弱い、人々の目に弱いと見える姿を通してご自身の栄光を表されたように、イエス様に従う者たちもイエス様の十字架を映し出すような、人の目からは弱いと見られる状態を通してこそ神の福音をよりよく力強く語り伝えることができるということをパウロは述べています。前回最後の4章16節以降で、彼は、ですから私たちは落胆しません、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますと言いました。偽教師たちが誇る外なる人は必ずやがて衰えていきます。今は誇っていても必ず終わりの日が来ます。 パウロはそのような外なる人ではなく、キリストにある内なる人に目を留め、これが日々新たにされていることを喜んでいます。また17節では、今の一時の軽い苦難がそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光をもたらすと言いました。今ここでキリストに従って苦難の道を行くということは、後に計り知れない栄光を私にもたらすのであると。これがキリスト者の道であると。そして彼は18節で、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めますと言いました。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですと。今日の5章1節は新改訳には訳されていませんが、原文にはというのは何々だからですという言葉が文頭に置かれています。つまり、この4章最後と5章1節以降は非常に密接につながっているということになりますね。パウロが4章の最後でこの見えないものに目を留めて歩むと言いましたが、その時彼が何を考えていたかということがこの5章1節以降に明らかにされています。その5章1節は、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますと始めます。私たちは知っていますというこの言い方は、パウロとコリント教会が共通に知っているということを言っています。パウロがコリントにいた際、パウロはこのことを彼らに伝え、コリント人たちもそのメッセージを聞いて受け入れ、今やパウロも彼らも同じ共通のこの信仰に立っています。そのことをパウロはもう一度ここで思い起こさせます。そして言います。まず、私たちの地上の住まいである幕屋とありますが、これは何のことでしょうか。これは私たちが地上で住む家、住居のことではありません。この文脈を考慮すると分かりますように、これは私たちが地上で生活する間の肉体のこと、この体のことですね。4章16節の外なる人に該当すると言えます。それは衰えると言われていましたが、この5章1節では壊れると言われています。つまり死ぬ時のことです。まず注目すべきは、地上の私たちの体が幕屋と言われていることです。テントということです。これは何を意味しているでしょうか。それは、これは弱く脆い、強い風、嵐が吹きつけたらすぐに倒れてしまいます。テントは頑丈な作りにはなっていません。また、この幕屋には一時的というイメージもあります。荒野を旅する間、神の臨在の象徴となったのは幕屋でした。それは移動式のもので、畳んで持ち運べるものでした。私たちの地上の肉体はそのようなものだとこの箇所は言っています。それは弱く脆いものです。そんなに強くはありません。また一時的なものであり、移動することを前提にしています。これは私たちが地上では旅人であると言われている聖書のイメージとも結びつきます。私たちはいつまでもこの世に住み着くものではありません。これと対照的なものとして同じ一節で言われているのは、天にある永遠の住まいです。これも天国にある家のことではありません。先に言われたことと対の関係にある表現ですから、これは天で私たちに与えられる体を意味しています。そしてここでは、神がくださる建物と言われています。さっきの幕屋 と比較するなら、剣で与えられる体の方がはるかに勝っていることがわかります。幕屋は一時的なもので、華奢な作りになっていますが、建物は頑丈な作りになっていて高級的です。ですから、ここで永遠の住まいと言われています。そしてこれは神がくださるもので、人の手によらないとも言われています。地上の体も神様がくださったものですが、そこには人も介在しています。しかし天で与えられる体は、ただただ神様によるものであり、人の手には一切よらないものです。そういう体をいただくのです。このことを私たちは知っていますとパウロは言います。そして大事な問いは、私たちは果たしてこのことをよく知っている者たちとして、そういうものらしい生活をしているのか、知っている者としてそういうものらしい生活をしているのかということになります。ともすると私たちは自分の外なる人のために一生懸命になりがちです。外見や見た目のためにどれだけ多くの時間とお金が捧げられているでしょうか。その外なる人は日々衰えゆくものです。そして今日の一節にある通り、壊れるものです。終わりとなる日が来ます。その時、それまで内なる人が日々新しくされてきた人は、それまでの幕屋に代わって、神がくださる建物と表現される、いつまでも続く永遠の体をいただきます。私たちはどちらをより重く大切に考えるべきでしょうか。もう言うまでもなく、それは後者ですね。一時的に、あっという間に過ぎ去るものよりも、永遠にいつまでも続くものの方がはるかに価値も高いことです。これはもちろん、今の地上の体を軽蔑するということではありません。今の私たちが与えられているこの体も神様がくださったものです。私たちはこれを感謝して、健康を保つように正しく管理し、またこの体を通して様々な神様の祝福を楽しみ、喜んで味わってよいのです。ですけれども、これを大事にしようとするあまり、キリストに従うための苦しみとか、福音のための労苦を回避したり、疎んじたりしてはならないのです。何のためにこの体を与えられているかということをよく考えてみなければなりません。ただ、素敵な状態に保存するためということはありえないはずです。この体は弱いものです。それはやがて過ぎ去るものです。まもなく終わりとなります。幕屋です。しかしそれが壊れた後で、神はご自身に従って歩んだ者たちに、人の手によらない永遠の住まいを与えてくださいます。今度は建物と表現されるほどはるかに素晴らしいものです。このことをよく見つめることによって、地上の私たちの歩みは正しく形作られていくべきであるとパウロは言っているわけですね。2節に、私たちはこの幕屋にあってうめくとあります。私たちの今の地上の生活にはうめきがあります。苦しみがあります。その根源には私たちのこの人間の罪の問題があります。神様が作られた最初の世界には苦しみはありませんでした。そういうすべてが良かったはずの世界に苦しみが入ってきたのは人間の罪の結果であると聖書は語っています。私たちは信仰を持っても同じ世界に住んでいますので、 引き続きさまざまな苦しみがあります。それに加えて福音のためのロープ、主に従うがゆえの苦難もあります。しかしこの今のうめきは絶望的なうめきではなくて希望とセットになっていると言われています。天から与えられる住まいを期待という絶望とセットです。良い将来が来るということを確信しているので、それを待ち望んでうめいて待つのです。同じことはローマ人への手紙8章23節でこう言われています。それだけでなく、御霊の発行をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちは今この幕やこの体にあってさまざまな弱さを覚えていますが、やがてこれが克服されて天からの完全で素晴らしい体をいただくことを待ち望むがゆえに今ここでうめくのです。3節に、その幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありませんとあります。これは当時のギリシャ思想の考えを排除するための言葉と考えられます。ギリシャ哲学ではご存知の通り、魂が善で肉体は悪と考えられていました。悪いのは私たちの体である、この体が悪さをするのであって、これが悪の元凶であるという考え方です。一方の私たちの霊、霊魂は善を思考するものである。ですから死によって魂と肉体が分離して、そして魂がいわばこの肉体という牢獄から解放されることが救いであると考えられていました。肉体から抜け出て魂だけの状態になるのが理想的というのですね。しかしパウロはそうでないと言っています。この肉体がない状態をここでは裸と言っていると考えられます。パウロは続く4節で、この幕屋のうちにある間埋めているのはこの幕屋を脱ぎたいからではないと言います。ギリシャ哲学が言うように、魂だけの状態になりたい、肉体から解き離れた裸の状態になりたいからではない。そうではなくて、天からの住まいを上に来たいからだと言います。ここにキリスト教のメッセージは単なる霊魂不滅説ではないことが明らかにされています。体はやがて捨てられて、しかし霊魂は永遠に生きるという考えは、ほとんどの、この多くの宗教に見られます。ですから、死後、魂は生きるというのはキリスト教独特の教えではありません。キリスト教の特徴はむしろ、体の復活などという他の宗教が言わないようなことを言っている点であります。人間は、体と霊魂の両方を持つものとして作られましたように、その救いは霊魂ばかりか体にも及ぶものとされます。霊が清められるばかりか、清められた新しい体をいただくことこそが聖書の特徴的なメッセージであるということができます。その天からの住まいについて4節に、死ぬはずのものが命によって飲み込まれるためにとあります。死ぬはずのものが命によって飲み込まれると聞いて思い起こされるのは、先の第一の手紙第一コリント書15章54節から55節の次の言葉です。そこをお読みします。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。 主よ、お前の棘はどこにあるのか。今の私たちが住んでいる世界において、死というものは圧倒的な力を持って私たちの上に臨んでいます。誰一人としてこの死の力から逃れられる人はいません。例外がありません。あらゆる人がこの力の下に屈服させられています。ところが、その死が命によって飲み込まれると言います。すなわち、キリストが勝ち取った復活の命の力が死の力に対して圧倒的に勝利し、これを飲み込み、跡形もないものにしてしまうということです。私たちが、ですからやがていただく体は、そのように死の法則が全く取り去られて、キリストが勝ち取った圧倒的な命によって特徴づけられるもの、そのキリストの復活の命で満ち満ちたものになるのです。このような体をいただくということが私たちの望みです。これこそを欲して私たちはうめくのです。早くそれを欲しいとうめくのです。同じ第1コリントの15章42節から44節では、現在の私たちの体と将来キリストにあって与えられる新しい体が次のような言葉で対比されて表現されています。今の私たちの体は朽ちるものですけれども、将来与えられる体は決して朽ちないものです。また、今の体は卑しいもの、まあ、ある意味で十分素晴らしいものでもありますけれども、でもやがてのものに比べたら卑しいと言わざるを得ないものに対して、将来の体は栄光あるものです。また、今の体は弱いものですが、将来与えられる体は力あるもの、強いものです。そして今の体は血肉の、血と肉の体ですが、将来の体は御霊の体と言われます。すなわち、聖霊の祝福が十二分に満ち溢れる体です。現在の私たちの体からは想像もできないような、とにかく素晴らしい体が用意されています。このやがて与えられるものを見つめることによって、私たちの地上の生活は導かれていくべきであるということです。これが見えないものに目を留める生活です。外なる人にずっと目をやる生活ではない。見えないものを見つめる生活です。見えるものではなく、見えないものに目を留めて、私たちはこの地上の生活を歩むと言われています。最後の5節に、そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神ですとあります。これらのことすべてを用意くださったのは神様です。ローマ人への手紙8章30節に、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたと書いてありますが、この最後に言われている栄光をお与えになりましたというその時の状態が今日見ている内容にあたります。神様はこの最後の栄光に私たちが至るようにと全てのことをご計画してくださいました。イエス・キリストによって贖いを成し遂げて、この祝福に私たちが生きるようにと一切のことをご準備してくださいました。ですから、神様が準備されたことですので、必ずこれは最終ゴールにまで到達するのです。そしてその保証として、神は御霊をくださったとあります。すでにこの手紙での一章22節で、まあ、同じことが、聖霊が保証であるということが次のように言われていました。神はまた私たちに証印を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。その時も簡単に触れましたが、この保証という言葉は、欄外の途中にありますように、 手付金という意味の言葉です。手付金とは家とか車とか大きな買い物をする際に支払う際のこの頭金、前払い金のことですね。まずそれを払います。そしてその先に払うものは支払うべき代金総額のその一部を構成しています。その全体のうちの一部を前もって払います。つまり聖霊は天国の祝福を先取りして私たちに味わわせてくださる方であるということです。天国のことは天国に行ってからでないとわからないはずですが、神様は聖霊によって私たちに天国の前味を味わわせてくださっています。このようになお私たちは今生きていますけれども、聖霊によって御国の味の何であるかを先取りして味わう者たちとされています。聖霊はそのようにしながら私たちが最終的に御国に入る日まで私たちを導いてくださる方です。エペソ人への手紙1章14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。御国を受け継ぐ保証、ここの保証も同じ言葉です。この聖霊に支えられて天からの住まいを着るという祝福に私たちが確実に至るように神は全てを整えて導いてくださっているのです。私たちはこの福音を伝えられてパウロと同じ知識を今や共有している者たちとして、パウロと同じ目を持って日々を過ごしているでしょうか。それとも見えないものはよくわからないからといって、見えるもの、外なる人にもっぱら関心を注いで歩んでいるのでしょうか。そしてこの外なる人、見える私というものがだんだんと衰える様子を見て憂鬱になり、今日の若さ信仰と呼ばれるものに同調して若い人を羨ましく思い、若い頃に戻りたいとばかり考えて悪戦苦闘しているのでしょうか。それは聖書が示す方向とは逆ですね。聖書は今あるものに比べてはるかに良いものはこれから来ると述べています。死ぬはずのものが命によって飲み込まれる日が来ます。キリストが勝ち取ってくださった祝福が完全な形で現れる日が来ます。ですから私たちはこの御言葉に立つならば、外なる人に注目して後ろ向きの生活をすべきではない、何十年も前の状態に戻りたいという思いを持って日々を過ごすべきではない、むしろ前を向くべきであるということになります。私たちにとって最高の時はすでに過ぎ去ってしまったのではなくて、これから来るのです。私たちは過去に素晴らしい経験を持っているかもしれません。あの時はあのように素晴らしいことをしたと繰り返し思い起こすかもしれません。それは神様がくださった祝福であるならば感謝して受け止めて良いものです。でもそれはこれから神様がキリストにあって与えてくださる最後の完全な祝福を指し示すほんのかすかな輝きに過ぎないものです。神様は良いお方として、以前私たちが経験した祝福を私たちに与えてくださったかもしれません。しかしそれが指し示す本格的な祝福、これまでのどんなに素晴らしい経験にもはるかに勝る命の祝福、栄光の祝福に私たちはこれから預かろうとしています。この知識を持っている者たちとして、私たちは今うめきつつも、この栄光の日を待ち望む歩みをするものでありたいと思います。そしてそれゆえに、今の体を主の御心なら 主に従う苦難の道をも厭わずに進むために用いたいと思います。私たちは今の体を軽蔑せずに大事にしますけれども、主の御心に従ってこの身を捧げるというそういう歩みの先に栄光があります。今の私たちの幕屋なる体はやがて神がくださる建物、永遠の住まいに取って代わられることになります。その日を喜び見つめて主に従う歩みへ励まされたいと思います。そして地上の歩みを全うして、ついに神がくださる天からの住まいを着るものとされる、その栄光に入るものへと導かれてまいりたく思います。お祈りいたします。恵みに富みたもう天の父なる神様、パウロはたとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますと言いました。私たちもこのことを知っていますと告白するものでしょうか。そしてその知っているものらしい生活を日々捧げているものでしょうか。どうぞこのことを知っているものらしい生活を日々捧げるものでありますように。そして今ここでの主に従う一時の軽い苦難の道を経て、かの日に天からの住まいを着るという祝福に預かるものでありますように、私たちの信仰の歩みを強め励ましてください。私たちの身代わりとしての十字架を通して命を勝ち取り、その実りに私たちを生かしてくださる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。